死にゆくコムゾースペシャル。はい、本日はですね、昨日に引き続き2月26日に公開されました三浦友和、石田ゆり子主演の映画死にゆく妻との旅路より、花輪監督と法の木プロデューサーにお越しいただいております。
こんにちは、
よろしくお願いします。昨日ですね、ちょっと番組の終わりの方でお話してました大橋敬三
はい、僕です、
はい、大橋敬三という人間がですね、まあ、実際何をやってるかよくわからないんですけれども、彼がこう脚本を書いて大成するにはでどうしたらいいのか。
そうですね、
ということを、
まずその、まあ、敬三を、うん、2人ともご存知だと思うんですけど、どういうその、うん、流れで知り合って、どういうその関係なんですか、ですね、大橋敬三とは。
知り合う流れは法の木プロデューサーが作ったんで。
おお、そうでしたっけ。だって
斉藤さんから。
あ、そうか、すっごい尊敬してる映画プロデューサーがいて、まあ、ちょっと個人な亡くなられてるんですけれど、そこの脚本家教室に通ってたのが大橋くんで
脚本家教室だったんですか。
ほとんど、
まあ、うん、まあそういう感じですかね。
教室っていうよりはね、はい、なんか作りましょうみたいなことで脚本家を集めてたんですよね、そのプロデューサーが。
で、私たちは別の作品を、監督と私とそのプロデューサーとで別の作品を作ってたんです、うんうん、ですごい才能がある子たちがいるよっていうことはずっと言われてて、ね、おーおーおー、まあ、出会ったのが、
それで最初に出会ったのが忘年会。あ、違う敬三
っぽいな、最初に出会ったのが忘年会
でそれだったら多分印象すごい悪い
ですよ違いますよ、多分亡くなられた後ですよ、多分。
あ、そうですよ、
多分その時に。
え、何
亡くなられたから
で。いやいや違うよ、
その
前やった、忘年会でだって
3年会ってんだって
。そっか、面会はしてたんですけど、うん、あんまり喋ったこととかなくて、
うん、顔は分か
るけど、すごいひげもじゃで超近寄りがたい感じで、当時そうでしたよね。
そうだね、はい、
そうだ、
はい、でその時はこのこいつが脚本を書いてるやつだっていうことをし読んだことあったんですか。
読んだことはなかった。
最初はだから紹介、
全然
その後ですかね、面白いよって言われて貸してもらって、で読んだんですよ。でみんな回し読みしたんですけど、みんな面白いって言って。
おお、うん、何年、5年ぐらい前ですか。
3、4年前だね。いや才能あるねとかってみんなに言ってて、
はい、
それでなんだっけ、で大橋はでも、すごいやっぱり自分に能力があるから、うん、人の言うこと聞かないから
、もう全然聞かなかった
ですよ。当たり前だよみたいな感じ。
当時は
まだまだ鼻がもうちょっと長かった。
鼻が
今ぺっちゃくだけど。
は
ね、
それでその一緒に飲みに行ったりとかみたいな感じだったんですか。その
いやいや、
いきなりそのお仕事的に、
その事務所で飲むぐらいだったよね。
うん、そうですね、
それでその後に一回ある脚本を仕上げるっていうんで、うん、手伝ってもらって、
うん、
それで一緒に脚本作ったことがあったんですよ、
うん、それ共同作業で一緒に脚本を書いたと、
二人の連名ですよね、あの脚本。
そうです、
あ、連名で、
連名で、いい共同脚本ということで書いて。
どうでしたその時は、
うん、いやセリフがね全部大橋くん、それが面白くて、
セリフが全部大橋くん、
すっごい大橋くんみたいなセリフが、僕はみたいな、
あるみたいですね。
まあとか言うの、
まあって
、まあとか言わない、
それは言わないです、
言わない、
脚本の時は言わない、
それは言わない
ですけどね。
それはね、原作があったんで、
なるほど、
なかなかちょっと微妙だったんですけど、でもオリジナルで書くとね面白いんですよ、
計算
の。
でもなかなかこれ 作品が形にならないんですよね。
そうですね、5年間つけてるんですけど何一つ変化が出ないんですよ。
確かに面白いのねっていうのは、ね、お聞きしても分かる
んですけど、ラバーマンって面白いキャラ一個できたんですけど、それ以外大成しないのが
全然、ね、なんで
なんでなのかっていうのがちょっとね。
いやでもね、宝垣さんとかすごくよくしてくれたんですよね。ほら事務所とか一緒に連れてって売り込みしてくれたり、
やりましたね、
そう、うん、あ、売り込んでもらった
わけ、はい、だからすげえありがたいんですけど、
企画書とか結構面白くて、うん、もう一練り二練りした方がいいねって言ってみんなに言われて、はあ、でそっからでもやんないんだよね。
それですよね。
なるほど、大体分かって
きました。
原因分かっちゃった。
スタミナがないっていうこと
です。スタミナないよ。
あと一息できない感じだね。あと一あと一本ところがね。
あ、なんか大変な失態とかなかったんですか、その大橋慶三が酒飲んで、
いやいや、
そ
う言われ
たみたいな。それでもあるんで、出くわしてるんです
よ。僕らの界隈でも常にあるんですけど、
いやいやいや、
慶三が酔っ払って、まあ
酒飲んでいつも酔っ払って、あのフワマンサクさんっていう役者さんとか、あのお騒ぎしてたのは見てます
けど、フワマンサクさん、
それは喧嘩みたいなバトルなんで、
いやそういうことじゃないですね、絡んでましたけど。
フワさんっていう役者さんがいて、もおじさんのまた顔見りゃ分かると思うんですよ。その人がもう酔っ払い結構ひどいから、うん、
その人がひどいの、
だから同じぐらいなんですよ、うん、だからまあまあ成り立ってるみたいな、
そこでもう二人でこう、
そうですね、向こうもおーあげぞーみたいな感じなんで、ちょっとうっさいふわさみたいな、でシラフになると超礼儀正しいけどね、俺もそういう関係ですね。
まあ今の部分面白くないから全く使わないですよ。
説明だから、ただ説明ですからね。
期待外れたほどほど
ですから、ね、
待ったものも出てこなかったっていうね、
期待外れ、面白い話ではなかったんです
よ。あれだから、ちょっと大橋慶三がそのまあ脚本かなりね、なんかその対戦するためどうしたらいいと、あのお二人から見てですね、
昨日の話だと、なんかそのね、もう原作が売れてないとなかなか映画にはなりづらいみたいなことを、
そうですね、
話でしたけど、まあ、どうしたらこう体制するのか。
でもね、オリジナルの脚本でも映画化されることはやっぱり面白ければね、全然ありなんで、あの役者さんが先に乗っかってくれてね、この脚本やりたいって言えば、
役者さんが先に乗っかるっていう、
例えば売れてる人が言ったらもうそれでお金は出てきますし、
あれ、ああいうのっていうのは本当に結構あるの、よくあの、まあ、その僕ら映画のことは分からないですけど、本なんか読んでると、なんか、まあ、ハリウッドなんかでもなんか、ね、俺がもうこの脚本を読んだ人に絶対俺はもうノーギャラでもやりたいと思ったんだみたいなのありますけど、
ありますね、
ああいうのとあるんですか。
あると思いますよ。あのやっぱりいい本ってなかなか自分のところに回ってくることっていうのは少なかったりするんで、自分の役に飽きてる人もいるんですよね。アイドルものしかやってないとか、
あ、なるほど、
もっと人間味のあるやつやってみたいとか、なんか悪役やってみたいとか、やっぱりね、イメージがみんなついてくるんで、そういうところは役者さんの方が割とあの食いつきやすかったりはしますね。
あ、そっか、役者さんの方からもの
アプローチっていうのも強いですね、最近はね。
だから役者から落とすっていうのは苦なんだよね、本当にね。
落とす、
品がない、
突然品がなくなる、
突然品がなくなる、今の話の流れ、
でも意味としてはそういうことですよね。
まあ意味はそうよ、別に意味は
役者さんと仲良くなって、ちょっとこれ読んでくださいよみたいなね。
ああ、で、それでもそういうこと本当あるんですか。多分直談判じゃないですけど、役者さんに渡して。
ありますよ。最近はなかなかそういうの難しいですけど、低予算の映画だったりすれば結構あると思いますね。あの事務所がお金出したりとか、役者が所属している事務所がお金出したりとか、
はあ、ええ、なるほど、そういうことな
んだ。だから問題は大橋くんの本を読んで役者がやりたいと思うから
、そこですよね、そこどう思うかですよね。
ね、そこ肝だよね。
だ、本当気が合う有名人を探すとなると難しいですよね。
違うな、なんか違うんだよね。本の方行くかと思ったら、気がある有名人を探すのは大変だって。
大体それ思考が一緒だからね、好きなね、あ、方向性が。
慶三的にじゃあ誰と、慶三からは誰と、
あ、役者として、はい、人として、
いや、どっちでもいいよ。人として飲み友達があってもしょうがないから。
知らないし、人の
役者にしてよ、役者にしてよ、この人と、うん、この人とやってみたいなっていう、それが別に役者でもね、なんか監督さんでも、
うん、堺雅人さんとか結構良くないですか。なんか茎を耐えさいて、あれすごい良かったですね、堺雅人。
いやいや、ちょっと聞いて、それを聞いて
るんですよ、堺雅人さん。あとは
女の人とか
は、女、うん、好み、
まあ、お前の女の好みじゃねえ。
別にいいわ、それは。
いいよ、役者としてこの人が今、
ね、うん、あー、全然思い浮かばねえな。
そういうことでいいの、あの、分かんないけど、そもそもそういうことでいいの、その映画とか脚本にかかる人って、なんか見てた
よ、
最近この女優いいなとか、うん、そういうのってないの。
もうでもやっぱ石田ゆり子さんが離れないですよね、今は。やっぱ本当にキュートですよ。キュートンじゃないよ、キュートですよ。
なんで今の
監督、今のギャグはどうです
か。なんで今の
こういうギャグはどう、キュートンじゃないよって言ってるんです
よ。
でも彼の方は大体こういう世界でしょ。
あの芝居も見られたんです
よ。見ました、見ました。
どうですか、芝居は。
どの芝居を見られた。
いや、
アイアムワンだよね。
アイアムワンだっけ。
アイアムワンっぽい話ですけど、タイトル違うんです
よ。あ、違いまし
たっけ。いや、
一緒にやつ、
池袋でやってる。
そうです
ね。あ、そっちの後ろに。アイアムワンもでも出てたよね、役者で。
アイアムワンは役者で出て
ました。出てましたよね。
なんて役者もワンのね、顔はね。
なんてやつだっけ。
アイアムワン。
デッドエクイティスワップ。
デッド
エクイティスワップ。
あれ、あれはいかがでしょう。あのお二人のプロデューサーと監督の間でもう苦笑してますけど。
なちなみに何日目に見られたんですか。
あれは
割と早かったと思うんですよね。
早かったですよね。
割と、うん、早めに見て。
ちょっとぜひ、まあ、まだもう忘れてるとは思いますけど、一応その、そうですね、忘れてるからこそアバウトな、確か、
あ、そうだね、
なんか嫌な感じで帰った気がするとか、
印象が、
愉快に帰ったとか、
確かその後2軒飲みに行ったみたいな、
嫌な酒だったみたいな、いろいろあると思う
んですけど、あんま帰るのも嫌で、なんか3軒ぐらい行ったんだよ、ね、どうでした、あれは、もうプロの目から。
あの大橋らしいなと思いましたけどね、匂いとかそういうのがね、ただ、いかんせんちょっと悪い方が出すぎて
悪い面が出
すぎて悪い大橋
悪い方が出すぎちゃった
出すぎちゃった
大橋ではあった
大橋でしたね。
でも大橋ではあり続けたしかしいいか悪いかで言ったら悪い
まあ個性ですか。個性
ですね。でもね、色が出るのは大切なことですね。
プロデューサーはどうですか。
いや、私ね、あんま僭越なこと言えないんですけど、最初多分私の方に案内が来たんですよ。芝居やりましたって、あのすごいと思ってまず、大橋くんがなんか一個やったんだと、最後まで
できたと、
最後までやったんだと、すごいと思って、
最後までやった。
それで、あのいつもすっごいあの出だしいい脚本が来て、いいねいいねって言っても進まなくて終わっちゃうんで、できたんだと、
映像ですね。
すごい、あ、え、なんか達成したんだということで行こうっていうことでご一緒していって。
あら
でもすごい大橋くんらしかったんですけどね。
あれ最後あの乳首が長かったってあのうちはどうですか。あの
壮大な2時間
半の散々この本当何十人もの人をもう2時間半も待たせて最後に乳首が長かったら終わりですっていうあの
そんなうちだって
忘れてますね。
よく途中のなんか会話は自分探しで大橋くんっぽいなとあーと思って、あ
そういうとこは覚えてない、オチは覚えてないって思
っちゃう。オチはなんかこうビルから逃げてなかったっけ、なんかこう
近いっすか。
あ、そう近いからなんかみんなでわーって逃げてた。
まあ、大橋圭三もそうなんですけども、はい、その映画の、まあ、監督になりたいとか、まあ、脚本家になりたいとか、その映画界で、まあ、働きたいというか人にこうアドバイスというかどういうふうにきっかけとかどういうふうに
そうですね、きっかけはあの探そうと思えば例えば現場の見習いで助監督とか制作進行とか、まあ、それ探せばねなんとなく見えてくるとは思うんですよね。脚本なんかもいろんなシナリオ学校があったりしますし、入り口はそこなんでしょうけど、まあでも、まあ、大変ですね、下から行くのはね。で叩き上げていくっていうのは今の現状撮影所もないんで、いわゆるそう育てていくシステムがないんで、現場一回やるとその後またやるかどうか分かんないんですよね、下の子たちと。あのだんだん仕事ができるようになるとチームがだんだんできてきますけど、例えば僕のいつもやってるスタッフ、ね、僕と仕事してるだけだと食えないんで、はい、いろんなとこ行くじゃないですか、はいはい、それと同じようにフリーランスの女子たちっていろんなとこ、まあ、行くんで、なかなかこう技術を覚えて教えてくれる人ってのは少ないんですよね。そこが難しいのと、やっぱり長い時間かかるんで、まあ、平気で助手10年とかね15年とかいっぱいいますから。
そうですよね、それが、ね、そこまで体力とか忍耐力が、ね、持つかですよね。
やっぱりこれはまた別な能力が一つあるんですよね、監督ということとは別に助監督の能力とか、あまあ脚本家もその下についてなんていうんですかね、勉強する別な能力なんですよねこれね。今一番早いのは本当ビデオで簡単に撮れるんで、監督になる人はやっぱり短編でも何でもやって出てく方が、
自分でまず撮っちゃうみ
たいな方がいいと思いますけどね、早いと思いますよ。自分の才能にだから自信を持っててある程度撮れてしまうんだから撮っちゃえばいいんですよね。それで評価されればもう割と監督の道は早いですから。
そうか、 まずやると
作るね、
作らなきゃいけない、作ることがない、
はい、そうですね、うん、
なるほどね。どうですか慶三さん、勉強になりました？
もう本当にね、もう鱗っつうの
鱗
落ちたね鱗が落ちた
落ちた
落ちちゃった
ね、あったの
鱗が
つるっつるだけど、
あったことが嬉しくて鱗が
鱗じゃないと思うんですよ、つるでしたと思うんですよ、
鱗がボロボロ取れたと。
つくづくやっぱ最後はちゃんと形しなきゃダメですよ
それ今の監督の話じゃなくて、その前のプロデューサーの話じゃ
ねえそれで、それでも勝負した方が早いってことですもんね、
まあ、ちゃんと作ってね、作品
そうそうそうそう、
ね、結局芯があるんだな、よ
あの物を作るってまとめ役じゃないですか、監督やるとなると、はいはいはい、そうするとその監督、いや作ろうよって言って、お金じゃ僕が20万持ってくるから作りましょうって言っても、なかなか人は協力してくれないですからね、だからその人のあと人間の問題性もあるわけですよ。そうやってスタッフみんなやろうって言って集まって、ちゃんと最後まで完成させられるっていうのは一つの能力であ
るので、そうですよね、そういうのは僕らが一般的に見てると分かんないもんね、監督ってなんとなく純粋にセンスというか、
ね、
この人の画風はこうだみたいなね、
うん、
そういうことじゃなく
もっとね、いろいろあるんですね、人間力、
うん、あそうですよ ね、
実習でやると大変ですね、あの大きな作品になっちゃえば、あのプロの助監督がいるんで、あの彼らに任せておいても全部やってくれますから、監督がただ言いたいことだけ言ってるっていう風にもなれるんですよ、
う
ん、
あそうか、まあ、全然もう違うわけですか、その種類というか、その規模とかいろんなことで、
そうですね、やっぱプロのスタッフを彼雇ってつけられれば、うん、それはみんなもうほっといても監督が誰でも同じような映画ができるっていうのはありますからね、うん、
なるほどね
はあ、なるほど。
プロデューサー的にどうですか、この日本の今、日本の今日聞くのは、あの大橋慶三からやっぱりその日本の映画が食えるのかっていうところを、
そうですね、
食おうと思っちゃダメだよね、
食おうと思っちゃダメだよね、
プロデューサーに言われたくないですけど
あでもやっぱ食おうと思っちゃ、
いや食え、そうですよね、お金持ちさんって本当に上の住人、
あの映画だけで食べてる人っていうのは本当に数える程度ですね、
そうなんですね、
10人に満たないと思いますよね、
そんなに少ないですか、
あとテレビとか CM とか
で食べてる
人はまあ入れれば結構
なりますね、会社のプロデューサーだと逆にお金が、
脚本家も映画だけで食べてる人って 2,3 人ぐらいしかいないと思います、
2,3 人、そんな気しかいないですか、
相当ですね、
入れんじゃない、やばくないそれ、かなり狭き門
だよ、さすがに無理でしょ、
かなり狭き門、
2,3 人っていうせい、コムゾーですよ、コムゾー3人もこのくらいしかいないっていうこと
今いる5人もいないんですから、
5人もいないん
だすごいね、
そんなに、なんでですか、でもその映画ってもの当然その公開されてすごい収益上げたりしてるわけじゃないですか、
ね、はい、お金はすごいこう動いてね、
動いてる感じ
イメージはあるんですけど、
ただほら成立するのが、じゃあ今年1年、大橋君が3本脚本書きましたと、うん、で流れるのが2本あって1本しか成立しないとか、
あ
今年は5本書いたけど1本も成立しませんとかいうのがあるんですよ、
そうですよね、
そうなるとなかなかね
今の形状のなんかね、あの嫌だったね、そうですよね、俺が5年やっても1個も成立しないのは別に俺が悪いんじゃない、
そういう
世界ですよね、
いやいやいや、そういう厳しい世界ですよねっていうことですよ確かにね、
私そう聞くと厳しいですね、
なるほど、
でもね、なんか夢が
ね、やっぱそれなりにそれじゃなくてもそれ作る喜びだとかそういうのもあるわけなんですよね、
なんだかんだ言ってもその、好きなことサラリーマンに比べればルーズな、ね、世界で、
でこれが、ね、ずっと今後、うん、一生残るわけだし、ね、自分の作品が20年後30年後でも
そうですよね、
残るってすごいですよね、
プロデューサーの親は泣いてたらしいですよ、
いやいやいやいや
映画を見て
あどっちの種類の泣きですか、感動で
いやよくやったってよくやったって泣いて
よくやった
久しぶりに本当に久しぶりに
それでプロデューサーのあれできる方なんですよねできる方っていうところで僕は聞いたんですけどなんか今だんだん聞いていくとなんか私もやっと一作やっとできたみたいな
もう3作目でしょ
3作目です
ね、
3作目ですけど一番やっぱ苦労したんで本当に
あ一番苦労
しました、ね、
一番苦労しましたこれは
今回のその映画で苦労したポイントはどこですか、プロデューサーも監督も
まずじゃんプロデューサー
いやいやいや、
そうですまずプロデューサーから
まあ、本当の低予算だ。
そうですよ。いや僕でも正直全然見てそういう感じはなかったんですけどね。
本当に低予算でしたね。
まあでも1000万とかじゃないですかね。そうですよね。低予算って言っても。まあただね、いろいろこうあちこち行かなきゃいけない話じゃないですか。
そうですよね。そうですね。あ、そうですよね。
まあ、それを考えると普通この予算じゃ無理だろうって。で夏も取って冬も取ってなんで。
あ、そうですよね、何年もの話ですもんね。
そうなんですよ。で通常その予算じゃそんなことできないんだけど、あの、まあ、無理を言っていいよ、夏もやろうよ冬もやろうよって、ね、ちょっと車で移動しようよって言って
誰に言ったんですか
LINE プロデューサーがお金の管理をしてたんで、
なんかまたそういうプロデューサーの方がい
い、ね、彼はプロでいいですよ、やりたいならやってもいいですよ、その代わりスタッフは3分の1ですって
25人くらいしかほんと少なかったですよね。20人とか25人とか
でスタッフの数を削って、
みんなだって自分たちで運転して、まあね、
ドライバーも全部削って、ね、みんなあの運転して、僕もカメラマンも
みんななんか2役とかやってましたよね全員なんか出演してますしね、1人1回ぐらい
は、
ま
あ、そうなんだ結構そうなんだ、
チトラもまあ大体
多いです、
まあ、ね、まあ、出てますけど、
はあ、そうだ、花さん今度エキストラさんに
聞こえたよ。
ああ、ぜひぜひ、ええ、そん
な、うん、ね、いや、もっとちゃんと役
を映像になんか役ないです
か？あると思いますよね、
映像、役者もやってるんですもんね。
そうそうそうそう、
やってましたよ。やったことがあるぐらい、
やってた、やってたことがあるんだもん
ね。いましたよ、すごいハイテンションのやつ
ね、やってますよね、
やったことがあるっていうか、できちゃう。
だって、ゆうすけもだって映画出てるの、
なんか流されちゃった。
え、小宮山さんで出てら
っしゃる、恥ずかしいから
出てらっしゃる、
ゆうか結構上手い、コーホストの役とか上手い、
え、何出てるんですか？いやいや、赤くなってる、
赤くなってる、2本ぐらい出てる、
2本出てる、
2本
本当にダメですよ、
2、3本出てる、
いや、これ2、3本だってあるね、合計の出演時間45秒2、3本だって
結構緊張しますよね、
本数じゃないから
、こういう職業やっててもエキストラとかで出ても緊張しますよね、すごい緊張しますよ、間違っちゃいけないとか
よくババアゾーンにも出てたもんね。
あ、ババアゾーン出てた、
ね、ライブの客でね、
そうそう、ライブの客多分ね、今まで話したセリフはね、一行に満たないぐらい
そうそう、映画出た、
全部の俺の映画のキャリアの中でも
なんかね、いいですね、ちょっと出たい、出てみたいって、僕は出たことない、
花監督、この後は、はい、予定というか、この今後の作品的には、
とりあえずね、これが今今週末か、
あ、そうだ、あの、先週末、
先週末公開なんで、
はい、もう花さん
これが終わるまで、
今週末なんて言っちゃった
いつ撮ったかバレてしま
う先週末
NHK の、
あ、そうですね、 NHK であのドキュメンタリードラマで、あの20年前の雲仙普賢岳の、あの噴火の、ドキュメンタリードラマっていうのをこうフランスとの合作でやりまして、と言っても僕はお手伝いしただけなんですけど、
日本監督ですね。
で、それが3月26に衛星版が放送されて、6月の3日か4日あたりに、あの多分地上波で総合版がやると思います。
監督すっかりなんかドキュメンタリーの人みたいになってきて
これ、これの
これもそうですけど、その前も初恋ってあの3億円
で、
はいはいはい、あ
フィクションなのかノンフィクションなのか、
あ、やっぱそういうのっていうのは、
なんか色が出てきて、
あの人ドキュメンタリーを元に撮らせたらうまいみたいな風になっていくんですか、
いや、全然たまたまなんですけど
そういうイメージがでもね、持たれちゃう、
ご本人的には
あ嫌いじゃないですよ、ドキュメンタリーはもちろん、
今後でもこういうの撮りたいとか
あるん
ですか、あるんですか、
ありますけど、やっぱりなかなか企画がすぐ入っていうふうに通らないですね、まあ、いろいろ出したりはするんですけど、
ちなみに言える範囲でどんなのをやり、うん、あの具体的じゃなくていい
んですけどジャンルとかで言うとどういうのな
んですか、いろいろあるんですけどね、やっぱりどっちかっていうとアウトサイダーに近い方の人たちの話ですかね、真面目に生きて一生懸命っていうよりはやっぱりちょっとダメな人
みたいな、今ものすごい映像を指差しましたねびっくりしたよ、うんまあこの中で一番ダメな人は実際ねこの今5人でダメな人って誰を指さすかって分かりやすいしたらもう系図を指さすの
仕方ないね、
仕方ないね
そういう話が好きですね、
なるほど、
ちょっとなんか僕らもぜひ
ちょっとね、あのエキストラレベルでねちょっとね出られるといいですよね、
やっぱ僕は音楽がいいです
あ、じゃあ僕なんか
音響がいいです、できればできればあの まあ、ケイゾウムじゃ、ウム何や
の俺なんか、
ケイゾウ出る
俺じゃ、
もう次のだから、花監督先にはもうとにかく出るわけ、ケイゾウケイゾウはもうなんか、一曲でもいいか音楽やらしてもらう、でもう、ウム
司会
司会だよね
司会
司会役
司会
あれ、あの試写会っていうか、なんていうの舞台挨拶とかで
司会俺に一番向いてないやつ
ガチガチだよタイトルカムは名前カムはねもうい
つ終わっていいのか分かんないから早く映画見せろみたいな話になる
なかなか終わらない人
切り抜きが分かんない人みたいない
いですね、
ねえ
まあ、それではまあせっかくお二人来ていただいてですね、
はい、
今日じゃあ、 あのまあリスナーの皆さんに何かこうね、はい、あの映画の、まあ、メッセージというかですね、まあ、平たく言えば宣伝をしていっていただきたい、
はい、
ということであのどういった映画かとか、
はい、
いや本当にそのなんだろうあの誰だってもおかしくない映画普通の人の本当に市井の人の映画なんで、うん、それがこう受け入れられるといいなと思ってます。なんかすっごくこう今ってなんかメッセージとかそういうことをいう作品が結構受けてたりするんですけど本当にこう素直に素でこう見てもらえたらいいなっていうふうに思ってまして本当に好きになってもらえたらなと思ってます。
もう今それに対して言いたいことあるんですけど、もう言えないですよね。
何でですか。
いや映画なんで、はい、いやあそこそうですよね、
あのシーンとかね、
はい、なんかなんか難しいね。映画だとやっぱりまだ言っちゃいけない。
そうそうそうそう
ネタバレになっちゃうもんね。監督はどうでしょうか最後に。
そうですね、一応静かな映画なんでね、うん、中高年の方が多く見られる、まあ、夫婦の話でもあるし、うん、見られると思うんですけど若い人が見てもね絶対共感できる話ではあるので、うん、ぜひカップルでとかね、うん、あの行ってもらいたいですね、うん、
ということで、うん、リスナーの皆さんぜひカップルで、
はい、
カップルで強調じゃないんですよ、
はい、カップルでも
でもね、俺ねカップルで見たらいいと思う。
いいでしょう
ね。
これはまだ結婚していないカップルがこれを見てやっぱどういう風に感じるか、
うんうんうん、
今後ね結婚したりその生涯、ね、
はいはいはい、
そうです。監督やっぱさすが監督いいこと言いますね。
いいこと言うね。
俺最後カップルですなんでカップルで最一瞬なんでそこで2人来させようとあえてね1人じゃなくて
2倍にしてるわ
思ったら、でも
違いますよ。
カップルで、あの老夫婦が見てもこれ老夫婦見たらちょっとね、
どうしよう
と思いますね。もうね、ガツンと車あるんですけど、だから若いカップルとかが見たら逆にぜひ感じるものが多い
んだよね。共感できなくても感じとくことが大事だよね。こういうのがあるんだ。最後になりますが、ゆうひくん最後になりますが、
こちらのですね、はい、死にゆく妻との旅路。2月26日から公開になってます、はい、有楽町のヒューマントラストシネマ有楽町、
はい、
こちらですね絶賛公開中ということで、これはロードショーだからこの後ももう行くんですか。
そうですね、いろいろ回りますね。
全
8
大都市は決まって
ます。そうですね、
決まってますか。じゃあぜひこちらの情報は www.tabiji-movie
いいじゃないですか。ちょっと旅路
情報。今ゆっくり言ったのは探してたんですよ。どこに書いたのか。旅路-movie.jp なん
で、これでね、
チェック
して地方の人は、
地方の方も見ていただきたいと思います。本日は、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。